じゃあ、改めまして皆さんよくおいでくださいました。心より歓迎申し上げます。一言祈ります。天の神様、ご臨在の神様、皆をあがめます。あなたが私どもが集う真ん中にいてくださり、私どもを身元に引き寄せてくださることをありがとうございます。神様、お一人一人が神様にお会いするために、神様に触れていただくために見舞いに出ておられます。神様、どうぞあなたがお一人一人の心の中に、魂の奥に手を伸ばしてくださり、私たちが神様に触れられる恵みを経験できますように、虚しい思いを持ってここを出ることがありませんように、神様導いてください。お願いいたします。今日も賭けのあるものを本当にご用意いたします。どうぞ本当にふさわしくないものですけども、清めてしばらく用いてください。あなたご自身が細き御声を持って、お一人一人にお語りくださいますようにお願いいたします。求めに応じて、慰めをまた励ましを、また力を、また癒しを、どうぞお与えくださいますようにお願いをいたします。委ねます。イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。私は学生時代ですね、子ども会研究会っていうサークルに入ってたんですね。地域子ども会研究会っていうサークルでしたけど、子ども会のあのサークルですからね、子どもの遊びも研究するわけですよ。で、ある時ですね、紙で作った、こういうこう、紙で作った、まあ、刀ですかね。で、まあ、なんかね、相手をこう、じゃんけんかなんかして叩くのかな。なんかそういう、ゲームをみんなで練習してたんですね。で、私もね、何気なく参加したんですけどね、相手からパーンと叩かれたんですよね。で、その時ですね、私はね、瞬間的にね、叩かれっぱなしはないと思ったんですよね。それでですね、我を忘れて相手を叩きば、バンバン叩いたんですよ。そしたらですね、向こうは後輩でしたけどね、真面目な顔をして私を見て言うんですよ。吉行さん、やめてくださいって言うんですよね。私はね、非常に恥ずかしい経験をしました。もうなんか、ムキになって叩いてるわけですよね。その、やっぱりそれが少年ですよね。だからね、私の少年だと思いますよね。やられたらやり返せみたいなものがあるんじゃないでしょうかね。今日の御言葉はですね、柔和なものは幸いですと。その人は血を受け続からという御言葉なんですけど、どうも私にはですね、柔和な少年はないような気がするんですが、皆さんいかがでしょうか？柔和でいらっしゃるでしょうか？柔和な人というのはどういう人でしょうか？柔和はですね、国語辞典には、性質や態度が物柔らかいこと、激しくなく穏やかなことってまああるんですよね。これは国語辞典ですね。で、対人関係で言えばですね、ギスギスすることのない温和な人。それから人間関係の中で感情や行動を穏やかに制御できる人、コントロールできる人ということですね。どこかでゆったりしている人。そんなことが言えるかもしれません。で、新約聖書はギリシャ語で書かれましたけれども、ギリシャ人はですね、この言葉、柔和というこの言葉をですね、こんな風に考えたようです。ちょっと長いですけどね。人との交わりで、そやなこと、怒りっぽいこと、力ずくで押しまくること、そういうことをしないこと、したくなる心が起こっても、それを抑えることが柔和だと。そういうふうに考えたみたいですね。あるいはですね、人との付き合いで不愉快なことをされても、すぐに怒りに燃えて仕返しをしないこと。ゆっくり反応することができること。それが柔和だと。そんなふうにギリシャ人は考えたようですね。私たちはどうでしょうか？例えばですよね、皆さん、私たちは、神様にこう告白できますよね。神様、私は本当に惨めな罪人ですと。どうぞ憐れんでくださいって言えますよね。ところがですよ、礼拝が終わった後、どなたかがあなたの横に来てですよ、あなた惨めな罪人ねと言ったとしますよね。そうすると、どうですか？ムカッとくるんじゃないですか？神様にはですね、私は惨めな罪人ですって言えるんですけどね、それは人から言われるとね、ムカッとくるわけですよね。まあ、来ない人もいらっしゃるか、いらっしゃるかもしれませんけど。だからね、柔和さの、というものがよくテストされるのはですね、人との関係だと思いますよね。そこに私たちのですね、なんて言いますかね、神様との関係では認められることを、人との関係では認められない。そこに私たちの罪と言いますかね、自分が柔和でないということを、まあ、気づかされるということがあるかもしれません。 聖書はですね、ニューアについてどのように語るんでしょうか。例えば、モーセですね、旧約のモーセという人がいます。イスラエル民族を奴隷の地エジプトから脱出させて、40年間のですね、もう困難極まりない砂漠の旅を導いたのがモーセです。聖書はしかしそのモーセについてですね、こう言ってます。モーセはその人となりの柔和なこと、地上のすべての人に勝っていたって言うんですね。柔和だったと言うんです。人々を導いた困難の中の強い意志、そこに伴う忍耐、怒りのコントロール、怒りたいことがあってもコントロールしていく。それから人を引きつける謙遜と言いますかね、寛容さ。おそらくですね、聖書の言う柔和というのは、単に柔らかいというだけではなくて、そのように人としての成熟した姿、成熟した姿を言うんだと思いますね。柔和という言葉をですね。しかし、それだけではまたありません。詩編の中にですね、こんな見言葉があります。今日読んでいただいた言葉こうですよね。柔和なものは幸いです。その人は血を受け継ぐから。この言葉の下敷きになったような見言葉が詩編の中にあるんですね。詩編の37編の11節にこうあります。貧しい人は血を受け継ごう。このですね、貧しい人という言葉ですけど、口語訳聖書は柔和な人は国を受け継ぎと訳しています。イエス様がですね、柔和なものはと言われた時には、その言葉の背後にも貧しいものはというニュアンスがあって、イエス様のそのお心の中にはですね、詩編37編があっただろうと学者は教えてくれます。じゃあ詩編37編の貧しい人、柔和な人とはどういう人なんでしょうか。このですね、詩編を生み出したユダヤの人々は、まあ大きな国、大国によってですね、脅かされ、国に攻め込まれ、しばしば翻弄されました。人々は激しい憎しみに駆られました。しかし37編はですね、詩編37編はそこで柔和について語るんですね。この貧しいもの、柔和なものがですね、彼に敵対するものがいて、彼に悪を仕掛けてくるわけですよ。しかもその敵対するものが繁栄していて、神の民の方が苦しい経験をしてるんですね。彼はですね、欠乏しているように見えます。時にはですね、なぜ彼の方が、向こうの方が、あっちの方が繁栄するんですかと、妬みが起こるような状況もあるわけです。いわゆる逆境にあるわけです。そういう信仰者に対して、詩編37編は、腹を立てるな、妬みを起こすな、憤りを止めよ、善を行えと語るんです。全体を通して、詩編37編は。それで信仰者はですね、逆境の中でじーっと耐えるんです。しかし詩編はですね、じっと耐えることを教えるだけではありません。何よりも大切なこととして、貧しいがゆえに、欠乏があるがゆえに、逆境ゆえに、しかし自分は耐えて善を行い、そして神を待ち望む。神の働きを待ち望む。そのような生き方を教えるんですね。五節にはこうありますよ。あなたの道を、37編の五節ですね。あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。詩編の30代というのは素晴らしいですよね。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださるとあります。そのように生きるときに、37編9節には、しかし主を待ち望む者、彼らは地を受け継ごうとあるんです。また11節には、しかし貧しい人、柔和な人は地を受け継ごう、また豊かな繁栄を己の喜びとしようと語るんです。さらに37編の最後にはですね、こうあります。正しい者の救いは主から来る。苦難の時の彼らの砦は主である。主は彼らを助け、彼らを解き放たれるというふうにこう教えていくわけですね。つまりですね、そういうような生き方をするときに、やがて主が地を受け継がせてくださる。つまりですね、やがて主が祝福してくださるんだということを語るわけです。それが詩編37編です。柔和な生き方がですね、このような意味として教えられ、進められてですね、そして祝福が語られます。イエス様もですね、詩編37編で語られている信仰者の生き方の原則を語っていらっしゃるんだと思うんですよね。弱く、貧しく、時に理不尽と思えるような状況に置かれ、怒りたい、腹が立つ、腹を立てたい。 あるいはなぜあの人ばっかりと妬みのような感情さえ起こってくる。たとえそういうような様々な逆境の中にあっても腹を立てず耐えて善を行う、善に生きる。そして大事なことはですね、神を待ち望む。貧しさの中でなお神を待ち望んで生きる人こそが地を受け継ぐ、主の祝福に預かるんだと、そう語られてるんだと思いますね。神を待ち望む人が祝福に預かるんだと。なぜそうなんでしょうか。それはですね、そういう生き方こそがですね、イエス様が見せてくださった生き方だったんです。マタイの11章28節から30節にこうありますね。有名な言葉ですね。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のとこに、元に来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。ここにですね、私は柔和だから、私に学びなさいとあるんですね。柔和な生き方を私に学びなさい。そうすれば安らぎが得られるよ。そうすれば癒される生き方が得られるよと、そんな風に言われているわけです。この御言葉はですね、私たちにイエスの柔和さを学ぶように強く教えるんです。イエス様の柔和さを学びなさいと。そしてその通りイエスは柔和な方として生きられた方でした。イエス様が生きられた当時もですね、ユダヤの民は外国人に国を支配され、悲しみや憎しみの中に生きていました。その中である人々はですね、力ずくで自分たちの国を回復しようとしていました。そして人々は宗教家として知られるようになったイエスにもですね、そういう力ずくのリーダー、なんか武力でですね、今自分たちを抑えつけてるローマをやっつけるようなそういうリーダーをまあ期待したわけですね。しかしそういうリーダーに仕立てようとしたわけです。しかしイエス様はですね、力に暴力に訴えようとはされませんでした。あくまでも柔和に生きる道を選ばれました。神の御心にかなう国は暴力では力ずくでは作れないからですね。イエス様は力を捨てて、神に信頼し、神を待ち望んで、善を行い、愚直に善を行い、柔和に生きられました。また、重荷を負い、うめくような生活をする者には、その魂に平安を与えるような生き方をされました。そして、そのイエス様を、神様、ごめんなさい、そのですね、柔和に生きるイエス様を力づく、の世は受け入れることはできなかったんですね。イエス様を潰してしまいました。イエス様を殺してしまいました。しかしそのイエス様を神様は蘇らせたんです。神様はイエス様を潰した力づくをですね、暴力をですね、全く虚しいものとされたわけですよ。イエス様は神様によって柔和を生きる者の勝利、柔和を生きるときに神様が最後は祝福してくださるんだという、その勝利の姿を見せてくださったんですね。見事に死から蘇ってですね、柔和を生きる者の最後の勝利を見せてくださいました。だから神様に信頼し、神に待ち望み、逆境に耐えて善を行う、善を生きる。イエス様は私たちにその生き方をあなた方も学べとおっしゃるんです。その時に地を受け継ぐ。地を受け継ぐというのはどういう意味なのか。まあいろいろありますね。主の再臨によってですね、新しい天と新しい地が現れる。その時に新しい地において豊かな報いを受けるということもあると思います。豊かなものを受け継ぐということもあると思いますね。それが本質だと書いている仲介書もあります。しかし同時にですね、詩編の37編11節には、柔和な人は地を受け継ごうとあるんですよ。また豊かな繁栄を己の喜びとしようとあるんです。つまりですね、私たちの現実の生活、私たちが悩んだりうめいたりしているその生活の具体的な場において祝福を受ける。 具体的に祝福を受ける、そういう意味ではないでしょうか。もちろん、やがて来たるべき新しい天と地でも素晴らしいものを受けるでしょう。しかし、この地上でも、やがて神の祝福を受ける、そういうことではないかと思うんですね。だから、柔和に生きる、その現実の生活を、それはですね、柔和に生きるということは、私たちが今現実、この本当に生きているこの現実を生きる上でもですね、これは祝福の生き方だと思うんですね。最後に神様の祝福に預かる生き方だと思うんです。私はここまで学んできてですね、マーチン・ルーサー・キング牧師の話を思い出したんですよね。ご存知の通りですね、アメリカ社会はですね、白人による黒人差別という病気にですね、病んでいました。で、キング牧師はですね、その差別の撤廃運動に立ち上がったわけですよね。人種差別を撤廃する、公民権運動を指導しました。世に正義を訴えたかったんですね。訴えたんですよ。それ本当に困難な戦いでした。しかし皆さん、キング牧師のですね、運動がどうして成功したのか。白人はですね、権力に物を言わせて、力で暴力で黒人を押さえつけようとするわけですよ。で、キング牧師自身の家もですね、爆弾を何回か投げ込まれたりとかですね、いろんなことがあったわけですよ。でも皆さん、彼はね、怒りに身を任せなかったんですね。彼は言います。正義の戦いは正義の方法によらなければならない。彼はですね、逆境に対して善を行う。暴力で対抗しないんですよ。むしろ白人に対する、こう、愛さえも持って運動していくんですね。で、その姿にどうなったかというとですね、やがて白人が良心を目覚めさせられていくわけですね。皆さん、黒人差別のですね、撤廃を求めるデモにですね、普通、それまでは黒人がいっぱいみんな参加してたんですけど、やがて白人が参加し始めるんですね。白人と黒人がですね、手をつないで、差別撤廃を叫ぶそういうデモに参加していくわけですよ。で、文字ですね、黒人がですね、怒りに駆られてですね、反白人！白人をやっつけろみたいなですね、そういう運動をしたらこうはならなかったと思いますね。有名なワシントンで行われた、今日最新歌った勝利を望みっていうのは、運動の中で歌われた歌ですよね。ワシントンで行われたですね、有名な演説でキング牧師はこう言ったんです。私には夢がある。I have a dream という有名な説教ですよね。私には夢がある。将来いつか、幼い黒人の子供が、たちが、幼い白人の子供たちと手に手を取って、兄弟姉妹となり得る日が来る。そして、この信仰を持って私たちは南部へ帰ろうって演説したんですよね。皆さん、私たちはいろんな夢がありますよね。夢はですね、神様がおられるときには、神様を待ち望むときには希望になるんですよ。夢で終わらない。夢は希望になります。神を待ち望むときに。聖書はこう言いますね。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことをしなさいと、計りなさいとあります。その言葉にこう生きるわけですよね。柔和を生きる。彼の中にはですね、神の御心にかなった道であれば、それは神が成し遂げてくださる。神がやってくださる。そういう思いがあったと思います。だからですね、柔和を生きました。その結果ですね、1964年、人種差別を禁止する、公民権法というのがですね、成立するわけですよ。今もですね、アメリカには人種差別はもちろんあるようなんですけど、しかし一方でですね、世界で一番人種差別に敏感な国民はアメリカ人だという言葉も聞きます。要するに彼らの運動はね、血を受け継いだわけですよ。生きる現実において、彼らは祝福を経験したわけです。皆さん、いずれにしてもですね、私何を言いたいかというと、柔和に生きていく、それこそがですね、祝福の原則だということです。そこに神様の祝福を最後に預かる、そういう原則があるということです。しかし、皆さん、しかしですね、私たちの原則、現実の生活、私たちが悩んだり、埋めたりしている、その生活の場において、祝福をいただけるということはですよ。逆に言うとどういうことかというとですよ。 よく、サンデークリスチャンとかいう言葉がありますよね。サンデークリスチャン。日曜日は、教会用の顔になって、私が日曜日は上着を着るようにですね、日曜日は教会用の顔になって、そして、月曜日から土曜日はまた別の顔になるというですね、日曜日だけのクリスチャン。そういう意味の言葉ですよね。私も随分前はですね、随分前ですよ。夫婦喧嘩はウィークデーにしようって決めてた時代があったんです。日曜日はやめようって言ってですね。日曜日を使い分ける、こう自分がいたわけですよね。ウィークデーと日曜日を使い分ける。もちろん皆さん実生活を営んでいく中でですね、力を用いないで生きていくことは難しいですよ。現実の人間関係の中で柔和な顔ばっかりしてはいられない。そういう現実もありますよ。しかしイエス様がですね、柔和な生き方を説かれたときに、柔和であれと言われたときに、地上の生活で祝福を受けると言われたときにですね、それを聞く私たちは、イエス様を信じ、イエス様に従おうとする私たちはですね、柔和さを日常化、月曜日から土曜日化、することが期待されているんではないでしょうか。場所によって、状況によって使い分けるんではなくて、生活全般の中で、あるいは生き方を通して、柔和を具現化する、そういう必要があるんだと思います。それがこの箇所のチャレンジではないでしょうか。しかし皆さん、そのために大切なことはですね、それはイエス様が生きてみせてくださったように、信仰的な柔和さ、神を信じるところから、神を待ち望むところから、神を信じる、信じきる、神に任せきる、そういうところから来るという、その大切さですね。逆に言うとですね、私たちが柔和さを失うのは、神なんかに任せてはいられないという時だと思います。それである仲介書にこう書いてありました。柔和さの問題は、私たちの度量の問題、心が広いかとか狭いかとか、そういう問題ではない。信仰か不信仰かの問題であると書いてあります。柔和さの問題は信仰か不信仰かの問題である。皆さん、モーセはですね、神様と共に歩んでいました。だから神に委ねることができました。神様の前にですね、無力な罪人である私、その無力な罪人であるのにですね、許される恵みを、知ってですね、自らの罪深さに悲しむものを受け入れてくださる、そういう神の憐れみを思うときに、私たちも委ねるということができるんじゃないでしょうか。そして、少しずつでも、神に委ねきって、神様に信頼しきって、神様の最後の祝福を期待して、その時に柔和を生きるものにさせていただけるんではないでしょうか。皆さん、柔和を生きるためにですね、損をしたり、悔しい思いをしたりすることもあるかもしれません。これはこうすることが、こう言い返すことが当たり前ではないかと思うようなことがあるかもしれません。でもそこで腹を立てない、善を行う、苦しい戦いですよね。でもそこで私たちはイエス様の言葉を聞くんですよね。柔和なものは幸いです。その人は血を受け継ぐから。その人はやがて神の祝福を経験するから。その言葉を聞き続けるんですよね。あるいは、私の首輝きを追い、私に柔和さを学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られるというイエス様の言葉を聞き続けるわけですよ。柔和を生きようとする時に味わう全ての辛い思いは、神様が慰めてくださると信じるんですよね。神ご自身が慰めてくださる。柔和に生きる、その結果は神が祝福で仕上げてくださると信じるわけです。その信仰の戦いの中で、私たちも柔和なものとして、生きる恵みを少しずつ、繰り返しになりますけど、少しずつ経験させていただけるものになるんではないでしょうか。この地を治めておられるのは神様です。私たちの祝福は、地を、全世界を、私たちすべてを支配しておられる神様から来ます。その神様から来る祝福にこそ期待し、神を待ち望む。そこにこそ私たちの信仰があるわけですね。皆さん、お一人一人生きる、今生きておられる現実に逆境がられると思うんです。辛いことや悲しいことや苦しいこともあると思うんですよね。また試練があって、また腹が立つようなこともあると思うんです。しかし皆さん、この言葉を語られたイエス様は今も今日も生きておられます。責任を持ってこの言葉を語っておられます。 だから私たちは柔和なものとして生きることを受け止めていきましょう。忍耐し、神に期待し、善を行い、やがて地を受け継ぐ。やがてその場さえ支配する。やがて神の祝福を受ける。そう約束してくださる神様を待ちたい。期待したいと思いますね。最後になります。マザー・テレサの詩をご紹介して終わります。人は不合理、非倫理、利己的なものです。気にすることなく人を愛しなさい。あなたが善を行うと利己的な目的でそれをしたと言われるでしょう。気にすることなく善を行いなさい。目的を達成しようとするとき邪魔立てする人に出会うでしょう。気にすることなくやり遂げなさい。良い行いをしてもおそらく次の日には忘れられるでしょう。気にすることなくし続けなさい。あなたの正直さと誠実さがあなたを傷つけるでしょう。気にすることなく正直で誠実であり続けなさい。あなたが作り上げたものが壊されるでしょう。気にすることなく作り続けなさい。助けた相手から恩知らずな仕打ちを受けるでしょう。気にすることなく助け続けなさい。あなたの中の最良のものを世に与えなさい。蹴り返されるかもしれません。でも気にすることなく最良のものを与え続けなさい。祈りましょう。天の神様、皆をあがめます。本当につまらないことですぐに腹を立てたり、意地悪くなったりする私たちです。柔和に生きることが難しい私たちの日ごとの罪をどうぞお許しくださいますようにお願いをいたします。そんな私たちに、あなたも柔和に生きることができると呼びかけてくださりありがとうございます。私たちに柔和の霊を与えてください。主の恵みを映し出す信仰に生きることができますように、すべての人が良いと思うことをその善に生きることができますように導いてください。今週もここを出て使わされる場に参ります。神様どうぞお一人一人にご一緒ください。御前に集う一人一人に様々な悩みがあり、また体の弱さがあります。主よ、私たちは本当に人知を超えてあなたの恵みと力と癒しを心から信じます。どうぞ神様を一人一人覚えてくださいますようにお願いいたします。特別に重篤な状態で治療を受けておられる姉妹をさらに癒してください。お願いいたします。緊急入院をされ治療を受けておられる兄弟がおられます。どうぞ癒しの御手を述べてくださり、回復へと導いてください。施設で大変な状況を抱えながら生きておられる姉妹がおられます。神様どうぞ支えてください。長く病気と戦っておられる方もおられます。主をどうぞ癒してください。また大切なご家族を天に送られて悲しみの中にいらっしゃる方々もおられます。どうぞ主を慰めてください。お願いをいたします。主を一周のすべてを委ねます。お人々への祈りに合わせて、尊きイエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。